9時をお知らせしました。お送りしております三上紀美也の情報朝一、ここからはゲストコーナーです。兄弟阪神淡路大震災から24年を迎えたということです、はい、毎年この1月17日に災害への備え、防災への思いを新たにするわけなんですけれど、その思いを胸の内にしまうことなく形にしていくというのは、うん、できるようでできないことだと、
なかなか
簡単にはいきませんね、
はい、
そんな中、加古川市にありますマンションの自主防災組織、加古川グリーンシティ防災会は、楽しんでやる防災を掲げまして、うん、独自の防災訓練やコミュニティ作りなど、まあ、積極的な活動を展開されてまして、
はい、
日本一防災が進んだマンションとまで呼ばれているんですね。今日はその加古川グリーンシティ防災会の活動を振り返りながら、地域で防災に取り組むためのキーワードを考えていこうということで、
はい、
加古川グリーンシティ防災会会長の大西翔介さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございま す。
よろしくお願いします。
お願いします。
大西さんはこの1月17日っていうのはどんな風に普段だったら過ごしてたんですか、これまで毎年。
そうですね、震災以降私は神戸の地にこの1月17日は足を踏み入れたことがないんです、はい、踏み入れようともしてなかったのかもしれませんね。勇気がなかったというか、うん、
はい、はい、で今防災伝道師で防災アドバイザーという肩書きもお持ちなんですね、
うん、そうなんです、まあ、全国、北海道から沖縄まで、
うん
うん、呼ばれたらどこ行ってでも喋るというスタイルで、まあお困りなことが実際多いんですよ。防災活動が継続できない、うん、どうしたら続くんだろうということで、うん、まあ私が呼ばれるということが多いですね。
もともとは何をされてて、この防災にっていう。
いや、何もしてないです。もう、阪神淡路大震災がきっかけで、何かしなければということが、やはり、防災になっていったということだと思います。
はい。まあ、そんな中で、その、お住まいのね、はい、加古川グリーンシティ防災会という、この防災会なんですが、はい、うん、そもそもは、先日お邪魔したら、加古川グリーンシティという、マンション群ですよね。
そうですね。集合住宅群ですね。う
ん
う
ん、はい。1棟じゃなくてたくさんある。
7棟。
7棟も。
584世帯。まあ約2000人住んでます。
すごい、まあ大きな。
そうですね。
マンションがあるわけです。地域コミュニティがあるわけですけれど、そこにその防災会というのが作られてるわけですね。
そうです。まあ自主防災組織という名前が正式名称にはなるんでしょうけど、うん、まあそれなら他と違いがないということで、うん、当初にも防災会というちょっと変わった名前にしました。うんうんうん、
はい、
まあ今全国多く防災会という名前が使われるようにはなったんですけどね。最初は割られましたけどね。
うん、で今その全国から注目を浴びてるっていう、何がっていう話なんですよね。
うん、注目を浴びてるのはちょっとイレギュラーな活動をするからだと思いますよ。
イレギュラー。
はい。災害のための活動は我々はしない。ここが我々の防災活動です。
災害のための活動はしない。
はい。災害って言ったら嫌なもんじゃないですか。ものすごく嫌なもんですよね。まあ今日の日思い出しても嫌なことじゃないですか。で、その嫌なことを日々考え続けたら、いつかモチベーションって途切れますよね。
うん。
それよりも、ワクワクするような毎日楽しいことを防災に組み込んでしまうと、うん、モチベーションってどんどんどんどん上がるんですよ。落ちないですよね。うん、
はい、
それがまあ継続できるので、我々は楽しく防災活動をやろうと掲げたわけです。
具体的には何をされてるんですか、
ね、いや、もう何でもが人生ゲームのごとくやってますよ。もう日々何かおもろいことが落ちてたら、これをやろうという、うん、
はい。
誰かが提案したら、炊き出し訓練に大阪名物のイカ焼きがええでって大阪出身の人が言うと、それはあかんやろうと言いながら、じゃあ一回やってみようか。
うん、
じゃあ高速炊飯器とイカ焼き器とどっちが500人前炊き出すのが早いか、イカ焼き、じゃあイカ焼きを炊き出しにっていうふうに。
炊き出しでイカ焼き？
はい。イカ焼き器が今3台ありますよ。
それ住民の方々に呼びかけるわけです
よね。そうですね、うん、だから防災訓練だけでイカ焼きやっても仕方ないわけですよ、
うん、
だから餅つきだとか、うん、地域清掃だとか夏祭りだとか、うん、いろんなイベントでイカ焼き屋を出すわけですね、
うんうんうん、
じゃあ我々だけが焼ける人間じゃなくてお手伝いしましょうかっていう人も焼けるようになる、う
ん、
じゃ
あ
これは災害が起こった時に手伝える人が、うん、多くいるということです。
なるほど。経験者が多いというのはね。そうなんです。
普段から楽しくやってたらね、うんうん、絶対的に途切れないという。
確かに。
う
ん、
確かにマンションとか集合住宅になると、うんうん、その、隣って言ってもね、うん、あんまりこう、付き合いがなかったら、本当に顔も 見ないし、ましてやこうフロアが変わると、
そうです、全然誰が住んでるかわからなかった
ね。もう胸が変わると、ね、もう本当わからなくなります。
ね、まあ、そういう意味ではそういった日頃のコミュニティのイベントっていうのがすごい重要になってくるわけですね。
そうですね。ただ全国どこ回ってもなぜ防災にコミュニティが必要かと語られる人がいないんですよね。説明してくれる人が、私自身もなぜ防災にコミュニティが、災害時にコミュニティが必要なのかは、まだ答えは出ていません。はい。誰か教えてくれないかなと思うんですけどね。
でも、実際それやっている中で感じることはあるわけですね。
ありますよね。消防訓練一つでも、避難をする、でもそれを避難するのは、隣の家を通ったり、隣の家のベランダ、下の家のベランダを通り抜けるわけですよね。その時に知らん人間がベランダにいたら、誰も絶対ドア開けませんよね。ベランダの、サッシも開けない。でも、知った人で火事なんですって言ったらすぐ開けてくれますよね。これがコミュニティの必要性なのかなと思いますね。だから地震の時でも、近所の人がですね、どこどこの誰々さんが大変なことやでって言って、どこどこの誰々さんって誰では、ね、阪神淡路のことを考えて15分以内の対応っていうのにはならない。だったらもう普段から顔の見える付き合い、やっぱりこれが、防災なのかな、それがコミュニティの必要性なのかなとは思うんですね。
そうですね、ある程度のプライバシーというか、プライベートな空間っていうのはもう皆さん今このご時世ですので、ある程度の距離感は保ちたいけれども、でもやっぱりそれなりの距離感の近さも必要ですもんね。
そうですね、あまり近づきすぎてもっていうのは非常に感じています。だからある程度の距離感っていうのは、やっぱりお隣の人といくら仲良くなっても一緒には住まないですよね。やはりそういうところです。ある程度はハードルを設けるという。
知っててどんな人がなんとなく分かるみたいな。
この間、実は、加古川グリーンシティ、実際に私お邪魔をいたしましたら、敷地内にある防災井戸ってあるんですね。
あ、そうなんですよ。
井戸？
それも二つ、二、箇所あるのよ。
井戸、水。
井戸水ですね。地下水です。30メートル下まで掘り下げて、まあそれを我々が掘ったというか業者さんが掘ったんですけどね。で、それを30メートル下の水を365日24時間ずっと、まあ湧水のごとくかけ流しで流してるわけですね。
それはそのマンションができる前から
あった？いえいえ、震災以降です。
以降に、
はい、作ったということで、一つ作ったんです。一つ作ったら、北の方のエリアの人が遠いやないかいということで、中央の部分にもう一つ作ろうとなって。でもみんなの合意ですからね。反対する人もいませんでしたから。
あ、そうですよね。
は
い、
それが井戸でも、2号の方は、蛇口が6つ
ぐらい。8つあるんですね。
8つか。
ごめんなさい。私、井戸って言うからもう昔ながらのこういう。
あ、それ、一号井戸はギコギコ。
そうなんですか。
井戸は、ちょっとブルーのね、ギコギコやって。
ギコギコするやつ、恐ろしい
です
よ。
多分日本一ギコギコ動いてるポンプだと思いますよ。子供たちがもう。はい。子供たちが。
普段からも使えるわけです、ね。
そうです、そうです。もう子供たちが一生懸命遊んでくれてます。
まあでも普段から使うっていうのもまた大事ですもんね。そうなんです。
だから子供たちの目で常に管理してくれてるわけですね。もし何かイレギュラーなことが起こったら、おっちゃん井戸がおかしいでって言ってきてくれますので。
そうか。
やっぱり住民の方々の多くの目っていうのが大事なのかなと思
います
。
そういう意味でも普段から使うっていうのが大事ですね。
そうです。
で、その2号の方は、いろんな、このイルミネーションが施されてて、
冬場はね、は
い。でも、あれ、まだ、この間、サンタおりましたよ。
サンタ、まだサンタいるんです。あれね、サンタね、2月の末ぐらいまでうちはいるんですよ。だから、プレゼント多いと思いますよ、うちは。
そうなんですね。
はい、あれも誰かが。
そうです、我々が、まあ、ああいう可愛らしいものでも、ねえ、むさ苦しいおっさんらが一生懸命作ってるわけですよ。でも子供たちはそこでね、はい、遊んでくれてるとか。
で、さっきそのイカ焼きやりはるっていう、そういったものを全部、収めておく
倉庫もあります、
機械をね。あと、AED。
そうですね。AED はもう今、市中どこにでもあるんですけど、我らのマンションでは6台置いてます。
あと、防災に関しては、皆さんに、住民の人に伝えるための何か独自の手法というのを。
そうですね。もういろんなものがあります。もう、アナログ的なものであれば、防災放送もありますし、あとはコミュニティチャンネル、テレビの空きチャンネルを利用して、24時間のコミュニティ放送。
もうそのマンション群だけの。
そうです。防犯カメラが、9台映ってますね。48台あるんですけど、そのうちの9台が常に映ってて、で、そこで D ボタンを押せば、文字放送が始まるという。
それ誰かがやってはるわけですか？
そうですね。私とあと何人かの管理者がやってるということですね。うん、まあその管理者がもしも災害の時に死んでしまったら何も役立たないかもしれません。だから我々は生き残るための努力を日々やるということですね。あとは SNS を今利用しているのが大きいですよね。
その住民の中で、
コミュニティの中で、はい、あの閉鎖的なものもあるので、ここでちょっとお話できないものもありますけれども、やはりそういう形でこうやり取り、ラリーができるっていうのは非常にありがたいですね。正月の3日から今日ゴミ出していいですかなんかで今年、うん、メール届いたりね、LINE がね、はい、いや私に言われてもっていう笑い話で返すんですけど。
あ、でもそういう普段使いも、うん、
それぐらい気軽にやり取りができる。
大事なことはね、普段から使える、うん、使うということがいいですね。だから防災移動も一緒で、うん、子供たちがどこで待ち合わせって言って防災移動っていう防災という言葉が当たり前にみんな使ってるんですね。
でもあの阪神淡路大震災の時から言われ出したんですよ、うん、その普段やってることしかできない、うんっていうか、普段やってても、そのうちの何割しかできない。
そうですね。
で、そのことは、新潟中越だとかでも生かされて、で、東日本行ったんだけど、そこではあんまり普段のことっていうのは言われてなかったんだけど、後々調べていくと、やっぱり普段、津波が来たら高台に逃げるって、学校で訓練してたところはみんな助かってるっていうようなね。
そうですね。
そこのやっぱり、経験というか、体がやっぱりそういうふうに普段からやっぱり
頭にね、うん、インプットされてるんですよね。そうそ
う、大事なことはね、助かろうという意識を普段から持つことです。海にはまって助けてくれって言ってもみんなが浮き輪をとあの掘ってくれてね、でもその浮き輪に捕まらなければ死ぬだけなんですよ。これは僕災害時も一緒だと思って、やっぱり普段からの助かる努力、浮き輪に捕まる意識を持つということが大事なのかな。それが、まあ、コミュニティでもあるのかなと思いますね。
あと独特のあの訓練、消防訓練。
ああ、消防訓練は面白くあのやってますよ。あの我々の消防訓練というか防災訓練は誰も出てきてません。
え、どういうこと？
もうあの朝から誰も出てきてない。誰か出てきたら困るんですよ。
いや、みんなどういうこと？大体訓練しますから集まってくださいって言いますよ。
そうですよね。それは前もってポスターでは告知しますけど、ポスターには絶対家にいてください。災害時にみんな集まってることなんか絶対ないんです
よ。ああ、まあその時ね、有事にね。
限りなく奇跡に近いんですよね。だから防災放送で、今地震が起こりましたということでリアルに。時系列でやはり毎回災害に皆さんに会っていただこうということですね。だから誰かが心肺停止っていうことも起こりますし、その時にはもうその周りにいる人に、あの、もうシナリオもなく、じゃあ AD 持ってきてって言ったら、誰かが本当に AD を取りに行ってくれる。それは普段の役員ではなくて、その場に出てきてる住民さんです。
はい。じゃあ、だって AED がどこにあるかも普段から把握してはるっていうことですもんね。
多分そうですね。取りに行かれる方はね。
でもそんだけ2000人近い人が住んでる大所帯で、当然これ24年の間には出入りもあったでしょうから。
ね、そうですよね。
新しく入ってきた人には、そういう説明をやっぱりして
ね、そうですね。でも新しく入ってくる人の方が、こういうことをやってるマンションだから、入居したいという方が多くなってますよね。
そうですか。
まあ、安心を買うっていうことですね。
いや、ただちょっと心配なのは、安心安全だから入ってくるっていうのはちょっと我々も困るんですね。それは自分たちが作るべきで、構築されたものにどっぷり浸かるっていうことはやはりルール違反にはなるわけですよね。
ねえ。でもあの、実際その地元の消防との連携したそういう。
そうですよ。あの、14階から、あの、緊急脱出避難っていうので、まあ、消防が高層階で活動してて、ロープ一本で脱出するっていう。エレベーターシャフトっていう壁があるんです。そこはもう窓も何もないんですね。はい、そこをもう、ダーッと走るようにロープ一本で降りてくるんですよね。
あ、消防隊の方が。
私たちはその時に靴型ついてくれって思うんですよね。
あ、え、靴型、
壁に。
高いところに。
そう、面白いじゃないですか。14階まで誰が歩いてなかったのっていう。
噂になりますよね、近所で、ね。
でも消防の方は遠慮しながらやってますけどね。でも私は毎回靴型つけって思うんですよ。
まあでも、それだけ訓練をした証やっていうことにもなりますし。
そうですよ、はい、そういう特定のそういうマンションで、こう消防車が来て訓練っていうのは、ありなんですか？
いや、ありなんだと思いますよ。全国やってると思うんですけども、でもまあ、自由度の高い訓練にしたいなとは思ってます。
なるほどね。でもその、大西さんたちがこう考える、その防災の定義っていうのは、 何なんですかね。
まあ定義はもう絶対的に一つで、防災とは自分の大切な人を守ること、はい、もうこれにつきますよね、はい、でその大切な人を守るためには自分も死んではダメなんですよ、共に生き残る、
はい、
私の考える防災はそれで、私の考える共助は共に助かるということです、
は
い、助けるじゃなくて助かるという、その意識をしっかり持つということですね。
ねえ、まずじゃあ自分が生きないといけないという、
そうですね、
その思いですよね。でもその、2000人からの大所帯のそのコミュニティで、みんながみんな、
はい、
じゃあ右向くか、あるいはまっすぐ進むって言って合流して、
足並み揃
うかっていうのはどうなんでしょうね。
それは無理ですよね。やっぱり、言いにくいな、ラジオではね。でもね、やっぱり3割ぐらいの人は強烈に協力をしてくださいます。あとの6割ぐらいは、あの人たちがやってるんやったら私たちも手伝いたいなと思ってくれてます。反対も何もないです。でもね、どの地域でも、これ聞かれてる方、納得していただけると思うんで、どの地域でも、あと1割は捨てなダメですわ。もう鼻から協力もしない、反対するっていう人はやっぱいらっしゃいます。それは先ほど言った浮き輪に助かろうとし、捕まろうとしない人たちですよね。その人たちの命まで私は助かる必要、助ける必要はないと思ってます。そこに目を向けると、あとの9割の人たちに目が向かない。
なるほど。
そうなってしまうっていう怖さがありますよね。
そこはもう割り切っていく、それでいかないと、
何かあった時にね。
進まないですよね、続かないですよね、
だから日本一厳しい防災会って言われてますよね、助けない、人を助けない防災会なんで、
助かろうとする人は助けるけれど、
そう、助かろうという意識を増やす、
増やす
活動ということですよね、はい、
まあ、その辺の信念がないとできへんということか、
まあ、それぐらい災害っていうのはこういつ起こるか分からへんし、それぐらい大きなものになるかもしれない、それぐらい覚悟がいるっていうことなんでしょうかね。
でもたまには心が折れそうになる時ありますよ。
は
い。でもこれ24年ずっとやってきてるわけですね、はい、震災以降っていうことはね。はい、まあ加古川というところは、あそこはそんなに
温暖で、はい、
ね、
阪神淡路の時でも、まあ公には震度4でも、神戸製鋼の海沿いでは震度6弱か、今日は揺れてるんじゃないかとは言われてますので、目の前がね、淡路ですから、まあそれでも何が起こるかわからないですからね。
はい、そうですね。
ねえ、でもその24年前にそうやって奮い立たせた、その大西さんをここまで防災伝道師、防災アドバイザーという肩書きを持ち、で今加古川グリーンシティの防災会の会長をされてるっていう、はい、そこまでこう押し上げたものというのは何なんですかね。
まあ公には私は楽しく防災活動をやろうっていうのが表向きです。でもまあ今日1月17日ということでお話をするんであれば、私は24年前、
はい、
一人の女の子に声をかけることができなかった、
はい、
まあ、これが私のそのどういうんですかね、挨拶運動に今、防災は絶対挨拶が必要やって言うんですけど、そこにつながる、24年、来年25年ですけど、もし戻れるならあの日に戻ってあの女の子に、どうしたん、お父さんお母さんいないのって言って、一緒にお父さんお母さんを助けてあげたいと思いますよね。だから私は、その償いをするためにこの24年間やってきたような気がしてならないですね。そろそろその重い荷物は下ろしたい気もするんですけどね。
実際になさってる仕事の関係で神戸に加古川から向かわれた、
はい、
その先で
東灘なんですね、田中町というところで、はい、はい、一人の小学校6年生ぐらいの女の子がお父さんお母さんって言ってたんですね、
一人で、
はい、でそのもう今でも焼き付いてるんですけど、その子を私はもう横目に見ながらお客さんの家を探したんですね、はい、でも自宅に戻った時に、夜中に自宅に戻った時に自分の子供たちを見て、なんであの時あの女の子に声をかけてやらずだろう、一緒に探してやればよかった、仕事なんかどっちでもよかったと、今だったらもう絶対そうなるんですけど、当時は仕事の方が大事というか、自分が逃げてただけだと思いますよ。
まあでも本当あの時はどうしていいのかわからないっていうのがまず、
そうですね、
みんな あったと思
う。みんながね。
そうですね。
まあ、大西さんご自身もそういう、ちょっと悩み苦しんだところから、今、そういう立場であるということですが、はい、今、この24年経って、この風化ということが言われてますけれど、大西さんが考えているその大震災の体験教訓、その次世代につなぐための方策といいますか、必要なことっていうのは。
そうですね。風化すればいいと思います、私は。広辞苑で調べれば風化っていうのは意思がなくなるというか、朽ちていくものと、もう一つ、徳を持って強化するという言葉があります。
はい。
それは、心の中にちゃんと文化として根ざしてしまうということですね。だから、防災というものを生活の文化にしてしまう。そうすれば、防災をすることが当たり前になるわけですよね。そうすれば、次世代の子供たちが、防災は、こっち側から防災活動しましょうと言わなくても、当たり前にみんながやってるというふうになるべきかなと思いますよね。
で、この間は、熊本県の八代市から私がマンションに伺った時には、はい、その視察団の、市議会のね、八代市議会の総務委員会のメンバーの方々が数人来られてました、
うん、
で真剣に大西さんの話をね、うん、聞いて、防災会のありよう、うん、現状問題点いろいろこう聞き取りをされてました、うん、ああいうそのやっぱり全国からこの加古川
多いですね。はい。はい。
視察っていうのは多いんですか？
多いですね、うん。遠いところだったら韓国からもいらっしゃるので。
ええー、そうですか、はい。
もちろんこれ行政だけじゃなくて、一般のその、例えば、マンションの管理組合の理事会のメンバーの人とか。
うんうん、もう、いろんなパターンがあります。うん、学生さんが卒論で使いたいから、聞き取り調査に来たいっていう場合もありますし、うんはい、もう様々です。
はい、そういうのにそうすると対応されて、う
ん、対応しますね、
はい、
不動産会社さんが不動産の次の次世代の不動産ということで、うん、聞き取り調査防災もありますから。
なるほど、不動産会社が、はい、そうか、
それぞれの業種、うん、立場でまた違ってきますよ
ね。そうですね、今まではハードに目を向けてたのが、うん、やはり今後は、まあ、マンションとかビルを売るためには、うん、ソフト事業に目を向けるというふうになってきてるみたいですね、う
ん
う
ん
う
ん、ああ、そうか。
まあ、いろんなことをでもね、もう、先駆けてもやってらっしゃるという、はい。やっぱり考えたこと、思ったことを口に出すことも大事ですけれど、うん、やってみるってことがやっぱり大事。
うん、もう何でもやってみる、ね、うん。うん。私はそう思いますね。それ失敗やなっていう人いるんですけど、うん、私は失敗を失敗と思うことが失敗と思うんです。うん、これ経験値の加算なので、うん、どんどんやってみて、それがいい方向に向けば私はいいと思います、うん、何でも皆さんやってください、
はい、今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
防災伝道士、防災アドバイザーで加古川グリーンシティ防災会会長の大西翔介さんでした。
ラジオ関西、
三上君也の情報朝市。